慎吾の木曜はグッディー。皆さんこんにちは。5月20日木曜日のお昼のひととき、いかがお過ごしですか。宮部企画プレゼンツ、福山慎吾の木曜はグッディー、パーソナリティの福山慎吾です。よろしくお願いします。本日は2回目ということで、前回は初回でもう友人や知人からたくさんメールとかコメントをですね、終わった後にいただきまして、ありがたかったですね。まあ持つべきものは友ですね。本当にありがとうございました。皆さん聞いてくださった皆さんもありがとうございます。まあ楽しかったよとかね、まあちょっと思ったより短かったとか、あと緊張してたねとかいろいろ言われました。はい、めちゃめちゃ緊張してました。実はね、あの時は言わなかったんですけど、あの日ね、前寝れなかったんですよ。僕も寝れないなんてことはもうほぼほぼないんですけどね、もうそのぐらい緊張してましたね。もうガラスのハートだから、繊細くんだから、もう僕ちんね。でも今日はですね、おかげさまでぐっすり寝られまして2回目なので、今日はね、あの前回よりは少し余裕を持って楽しんでいきたいと思います。最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。それでですね、このコーナーは、まあ、聞いてくださっているリスナーの皆さんと一緒に作っていきたいということをですね、まあ、ずっと思ってまして、ほら今外の世界は密がダメって言われてますよね。なのでこのラジオの中だけでも密なコミュニケーションができたらなと思って、で前回メッセージください、メッセージください、メッセージください、メッセージ、もうええか、うん、まあこんな風に上ごとのようにメッセージくださいって繰り返してたらですね、メッセージいただきましたよ。いっぱいありがとうございます。皆さん嬉しい。なので早速ご紹介したいと思います。まずはですね、ラジオネーム星野源の顔が好みさんからいただきました。ありがとうございます。顔が好みなんですね。歌とかあのそんなんじゃないんですね。顔ね、はい、まあかっこいいです。いきます。新郎さん、今日も元気に良い声を届けてくださいね。ありがとうございます。頑張ります。大好きな星野源と新垣結衣ちゃんが結婚したよと友人からメールをもらい、スーパーの中で嬉しくて叫びました。新郎さんの最近のトップニュースは何ですかというお便りをいただきました。ありがとうございます。いやー、そうですね、最近のトップ、まあ、これはやっぱすごかったですよね。昨日かな、ネットで見て、僕も部屋で叫びましたね。うそーん、うそーんって2回言いましたね。いやでもこれね、僕このメッセージ見てすごいいいなと思ったのは、スーパーの中で嬉しくて叫びました。この星野源の顔が好みさん、多分星野源さんのファンですよね。でもやっぱりこう星野源さんの幸せを嬉しく思うっていう、この気持ちが素晴らしいですね。焼き餅とか焼かずにね。僕は若干新垣結衣ちゃん好きだったので、若干というか好きなのは好きだったんですよ。なので若干星野源さんに焼き餅を焼きました。すいません、人間小さいです。はい、ありがとうございました。またメッセージください、よろしくお願いします。それではですね、次行きましょうか。次のメッセージもですね、これすごいですよ。外国から来てますからね。海外からメッセージ来る、普通そんなの来ないでしょ。いや近代化ってのはすごいですね。マレーシア優子さんからいただきました。これマレーシア優子ってことはやっぱマレーシアですかね。これブラジルとかアゼルバイジャンだったらめっちゃ面白いですよね。実は違いますみたいな。こんにちは、福山雅治ではなく春郎のファンです。嬉しいな、ありがとうございます。雅治さんも僕好きですよ。はい、今はマレーシアから聞いています。マレーシア、やっぱりマレーシア、マレーシア、マレーシア、はい。どうして木曜はグッディというタイトルなのか聞きたいです。なぜなら私はフリーランスで日本語教師をしていますが、コロナ禍で木曜日の大きな仕事がなくなりました。うわー残念ですね。オンラインにも移行せず、木曜日は完全に暇でいいです、かっこ笑い。そんな時にこの木曜はグッディというタイトルが私にはビビビときたのですよ。そうか、この暇では楽しいことなんじゃないかと。素晴らしい木曜日を過ごしましょうというメッセージをいただきました。ありがとうございます。あ、木曜日残念でしたね。まあいろいろもうほんと世界中で大変なことになってますけど、頑張りましょう。このグッディ、木曜はグッディのこのタイトルなんですけども、これはですね、実はね、宮部企画プレゼンツじゃないですか、この木曜はグッディ。その宮部企画さんは、お客様向けの、お客様向けじゃないわ、お子様向けのイベントとかを手広くやってるんですよね。 で、その活動の一環でオリジナルのキッズソングを作ろうという話になって、僕が作詞をさせていただくことになったんですよ。で、作曲は京都市交響楽団という世界に名だたるオーケストラのコントラバス奏者のジビレーヌ出原さんという方が作るんですけど、まあ、その時に僕が作詞でいい言葉ないかなって、こうキャッチーでお子ちゃまも覚えやすくて使えそうな言葉ないかなと思ってて探してた時に、このグッディっていうのを思いついたんですね。で、意味はね、調べたらお菓子とか美味しいものとかいい人とか素晴らしく魅力的なものとか、そういうもう素敵な意味がいっぱい出てきたんですよ。で、これだってなりまして、で、まあこのコーナーの一番初めに流ってるファンファンファンファンファンって、まあこれはあの全然わかんないと思います、すいません、もう一回聞いてください。ファンファンファンファンファンっていうのはこの君はグッディの曲なんですよ、そのイントロ部分なんです。で、その作った曲なんですね。で、タイトルを君はグッディっていうタイトルにしたんです。で、ちょうどその時にこの、まあ、ラジオのお話もいただいたので、まあ、これはぴったりじゃないかなというふうに思って、グッディっていうね、形容詞に Y がついて名詞になったものを使いました。で、まあ、グッドデイっていう、いい日っていう意味もね、日本語でグッデイってカタカナで書いたら、まあ、言えそうなので、まあ、これはちょうどいいんじゃないかなということにして、木曜はグッディというふうになりました。マレーシアゆうこさん、お分かりいただきましたでしょうか。今大変でしょうけどね、もうグッディな木曜日お過ごしくださいね。ね、光をこう待って、明るい明日を期待して生きていきましょう。ありがとうございました。さあ、それでは次、もうメールがねいっぱい来てるからもうすごいんですよ。次はですね、あ、これいきましょうか。はい、ラジオネーム長いよって自分で突っ込んでらっしゃいますが、うどん大好きっ子、いや、うどん大嫌いっ子、やっぱり三輪そうめん大好きっ子にしようかな、さんからいただきました。もう長いって、長い、しかもこれ文章になってるから、もうメッセージで書いて、これもうね、ありがとうございます。暫定的に三輪そうめん大好きっ子にします。長いからこれ全部言えないので、はい。新郎さん、こんにちは。前回の放送を拝聴しました、ありがとうございます。福山雅治さんのお名前が出て、福山雅治さんとお会いしたいとかなんとかけど、新郎さんはもっと会いたい人がおられるのでは、はてなはてなはてなはてなはてな、きょんきょん、小泉京子さんです。一緒に集合写真が撮れなくて悔しがっておられましたよね。リベンジで小泉京子さんをゲストに来てもらえるように、ツーショットの写真が撮れるように応援してます、いただきました、ありがとうございます。そうなんですよ、実はですね、きょんきょんさんの話をちょっとしたいんですけど、まあ、きょんきょんさんって言いますよ。一回僕ね、飲み会でご一緒したことがあるんです。すごいでしょ。で、僕の隣の隣だったんですよ、あのキョンキョンさんですよ、あの国民的アイドルのキョンキョンさん、僕の隣の隣に座ってるんですよ。まあ、ちょっとお芝居の関係で一緒の席になったんですけど、その飲み会の席に来てくれるってことになった時に、もうみんなもう戦々恐々ですよ。キョンキョンどこに座るんだよみたいな、戦々恐々ですよ、戦々恐々ですよ、2回言いました、はい。で、たまたま僕の隣の隣になったんですけど、もう喋れませんでした。もう緊張しちゃって、なんかこう下手なこと言って嫌われて嫌だなとか、こんなこと言って思んないやつと思われるのちゃうかな。いや、キョンキョンさん絶対そんなこと思わないよ、めっちゃええ人やったし、もう気さくにも誰とでもね笑顔で話してくださって、めっちゃええ人やったからそんなこと思わへんけど、もう自意識過剰、僕がもう、へえ、そうですとも、自意識過剰です。もうキョンキョンさんええ人やったわ。そやけど人見知りモードも全開で喋られへんかったんですよ。でもね、僕京都に住んでて、で大阪で飲み会があったから帰らなあかんかったから、もう終電やったんですよ。でも最後にお別れのご挨拶だけしてね、でも写真撮ってもらいたいけど、まあそれもちょっと時間的にもありやし、ちょっと恥ずかしいし、言うのもまあ、でもお別れのご挨拶だけしたいと思ってて、でもうさ帰ろうと思ったらね、キョンキョンさんトイレ行ってたんですよ。いい日やん、キョンキョンで帰ってくるのめっちゃ待ってたんですよ。もうあと10秒ここにいたら終電を逃すっていうぐらい、まあ、めっちゃ待ってたんですけど、帰ってきはれんから、もうしょうがないからダッシュで阪急乗って帰ったんですよ。でその電車の中で、うわーキョンキョンと喋りたかったわーと思ってたらね、ピランピランピランピランピランピランピランピランピランってこう LINE が届いて、うちのスマホに。で、何かな、これ何や思ってパッと見たらね、その一緒にいた仲間たちが全員が一人ずつキョンキョンとツーショット写真撮っててね、それを僕にわざわざ全員が送ってきたんですよ。何？もう僕のスマホはね、僕の涙でね水没しかけました。だいたいね、そん中で一番キョンキョン好きなん誰？僕やで。 絶対僕やん。だって僕キョンキョンのコンサート行ったことあるもん。みんなある？ないでしょ。僕なんかキョンキョンのコンサート行ったことあるぐらい好きやのに、なんで僕は写真とか撮れへんのよ。まあ自分が悪いんですけど、すいません。まあっていうことがありましてね、まあ、そのことをこの三輪そうめん大好き子さんがいろんなところで僕話してるんで覚えててくださったんでしょうね。ありがとうございます。いや僕も思い出しましたわ、そんなことがあったなと。はい、それでは曲いきましょうか。せっかくですからそのキョンキョンさんの曲聴いていただきましょう。この曲はですね、パパとなっちゃんというドラマの主題歌で、でなっちゃんが小泉さん、パパは田村正和さんが演じてらっしゃいました。この前田村さんねお亡くなりになりまして、もうすごく寂しかったですね。青春時代ねドラマでいっぱい楽しませていただきましたのでね、ご冥福を心よりお祈りしたいと思います。そんな気持ちも込めて聞いてください。小泉今日子さんのあなたに会えてよかった。今月のポップカルチャークラーブ、はい、このコーナーがやってまいりました。今月のポップカルチャークラブでございます。このコーナーですね、まあ、いろんなポップカルチャー、映画、音楽、本、演劇、ドラマ、ゲーム、まあ、いろいろありますよね。そういったものをみんなと一緒に、おすすめを紹介したりとかね、感想を言い合ったりしましょうっていうコーナーでございます。それで、前回ですねノマドランドという映画を僕見ますって言って、で、それを見た人、これから見ようとする方は感想送ってくださいねって言ってたんですね。そしたら中井さん見てくださったんですね。ありがとうございます。良かったですよね。
良かったです。あんなにいいと思わなかった
ね。いや僕もびっくりしました。ありがとうございます。そう見てくださったんですよ、嬉しい。でこのノマドランド紹介したいと思うんですけど、これはですね現代のノマド漂流民として生きる方たちを描いた物語です。まあ、ノマドっていうのは漂流民ということなんです。まあ、いろんな事情でですね定住、一つのところに定住しないでこう流れて生きて生活をしている方々なんですね。でそのほとんどは高齢者で、生きる場所、家をなくした人たちなんですよね。でこの映画出てる人はフランシス・マクドーマンドっていう女性の方、これ女優さん、この人アカデミー賞の主演女優賞を取りました。この人は3回目なんですよ今回。だからこの人はもう映画に出れば何かアカデミー賞取っちゃうぐらいの、まあ、大女優さんです。あとねデビッド・ストラザーンさんっていう男の方、まあ、渋い俳優さんが出てらっしゃるんですけど、このお二人以外は全員ね役者さんじゃないんですよ。ノマドの、実際のノマドの方々なんですよね。だから役者さんじゃないから、多分監督さんがこのセリフ言ってくださいとか、この動きしてくださいって、まあそれぞれ演出をされてたんですけれども、まあノマドの生活を描いている物語なので、ノマドの方々がまあリアルですよね。そらもうどんなセリフ、どんな動きをしてもやっぱりリアルで、でもその役者のお二人の方もノマドの生活を実際にしながら経験をして撮影に臨んだそうなので、もうめちゃくちゃリアルで、もう途中からねドキュメンタリーかなっていうぐらいの映画でした。でこの映画見ててね、僕は思ったのは、2時間序盤から中盤、終盤に至る過程で僕がねこの映画に見ているその感想がどんどん変わっていく感じがしたんですよ。初めはやっぱノマドのその生活に対してこう社会の理不尽さみたいなことでこう憤ったりとかしてたんですけど、そのうちねなんかどんどん自分の方にこう目線がいって、自分はどう考えて生きてるのかなとか、自分の存在ってどういうものなのかなっていうようなことを考えさせられる、そんな映画でした。会話もね極力多分わざとだと思うんですけど少なくしてて、こちらの想像力がもう最大限にこう発揮させてくれるような、その見ている最中に、あとじゃなくてね、見ているその最中に人生を考えさせる、考えさせてくれる時間を与えてくれるような、そんな映画でしたね。まあ、大切なシーンとか大切なセリフがもうたくさん出てきて、もう自分にとってもうとても大切な作品になりました。映画の理想形の一つと言ってもいいのではないかなというふうに僕は思っています。そんな映画でした。ぜひ皆さんもね大画面で 見るのをおすすめします。アメリカの広大な自然とかも出てきますんでね。あとしょうもないことですけど、ケンタッキーのフライドチキンがね僕食べたくなりました、見てて。まあそういうシーンが出てくるんでね、お楽しみください。ノマドランドを今日は紹介しました。ありがとうございました。さて そろそろお別れの時間が近づいてきたんですけれども寂しいですね、次回はですねファーザーという映画を紹介したいと思います。ファーザーこれはねまたアンソニー・ホプキンスさん昔で言ったらあの羊たちの沈黙のレクター博士をしていた役者さんが出ている主役の映画です。この方今回アカデミー主演男優賞を取られました。これを見たいと思いますので見た方はまたメッセージください。メッセージ、メールはfm870@radiomix.kyoto、それからファックス075-432-5806 です。それから FM870 のラジオミックス京都のホームページ右上のお問い合わせ欄のとこからメッセージを送っていただくこともできますし、あとハッシュタグっていうんですか FM870 でつけて、ツイッターとかでもね、つぶやいていただきましたらこちらで、受け取らせていただきますのでよろしくお願いします。そして今日は15時から再放送があります。それからポッドキャストパソコンとかスマホで聞けるんですけど、これは、ラジオミックス京都のホームページに行っていただいて、木曜はグッディのところを見ていただくとポチッとしたらすぐ聞けます。それが来月のこのコーナーまで聞けますので1ヶ月24時間私の声聞けますのでね、聞いてください。ずっと聞いてください。はい、次回は6月17日になります。生放送で聞く場合はリッスンラジオというアプリを使ってください。よろしくお願いします。もう終わっちゃいますね。寂しいですね。じゃあですね、最後に、もう1つメールが来てるのでこれをご紹介したいと思います。ラジオネームとてとてんてんさん、とてとてんてんさんですね。はい、春郎さんこんにちは。ラジオ初投稿です。軽快なトークそしていい映画の紹介もあり初回とっても楽しく聞かせていただきました。歌のチョイスも良かったです。ああいい歌っていっぱいあったなといろいろ思い出しました。ありがとうございます。というわけで人生初のリクエストです。すごい嬉しい。辛いことを抱えている人には響く歌、それぞれの場所で懸命に生きている仲間たち、そして今ラジオを聞いていらっしゃる方、春郎さんも明日みんな笑顔になれますように、ザ・ブルーハーツの終わらない歌お願いします、ということで、メッセージいただきました。いやもうこのメッセージで僕は元気になります。本当にありがとうございます。まだまだね大変な世の中が続いておりますけれども、まあ、じめっとしたね梅雨も始まりましたけれどもね、皆さん元気でとにかく体調を崩さないように元気にお過ごしください。そして来月またね、皆さんと明るくお会いできること、お耳にできることを楽しみにしております。メッセージお願いします。メッセージください。お願いします。ということで、本当に今日はありがとうございました。また来月お会いいたしましょう。ザ・ブルーハーツの終わらない歌で、お別れです。ありがとうございました。さよなら。